高山俊吉気分青信号。
こんにちは。新型コロナウイルスで、大変です。私のこのインターネットラジオもそのことを頭に置きながらお話をしたいとこう思っております。よろしくお願いします。つい最近の新聞報道でコロナで失業したというそういうことで強盗殺人未遂をの犯罪を犯してしまった、そのように被疑者が供述しているという事件が報道されました。4月の下旬ですが、横浜市のアパートで不動産会社に勤めている女性が物件を案内しているその最中に刺されてしまったと、重傷を負ったと、しかも現金数千円が奪われたと、こういう事件でした。重傷を負ったというところで、命を落とすことはなかったので殺人は未遂になるのですが、強盗が既遂になると、こういう犯罪なんですね。で、強盗殺人未遂というふうに犯罪名がなるんですけれども、この被疑者は無職の男性で年齢が24歳というふうに報道されています。新型コロナウイルスの影響で働けなくなったと、生活が苦しくなったと、このように供述しているそうです。で、この被疑者は昨年の年末頃から今年の3月末頃まで大阪の風俗店で働いていたと。で、しかし感染拡大の影響で働けなくなったというふうに言っているということで、横浜市内のインターネットカフェで寝泊まりをして、お金がなくなってからは路上生活をしていたという、そういう話です。借金もあったということを言っていて、逮捕された時には所持金がほとんどなかったという、そういう報道なんですけれども、このような事件が発生するところまでコロナの危機というのは進んでいる、そのことを痛切に感じさせられます。大変な社会問題で、根底的な経済不安のがこの日本という国全体を覆っている、その中である意味必然的に発生してしまうような事件ということになるのではないだろうかと思います。強盗殺人未遂ということになりますと裁判員裁判になります。で、裁判員裁判というのは深刻凶悪な事件に絞って、その刑事裁判を市民も参加して行うという、そういう制度ですが、その典型例が殺人とか強盗致傷、強盗殺人というような、そういう事件なんですね。で、これまで、1万数千件の裁判員裁判が行われてますけれども、その中で、強盗致傷とか強盗殺人という事件が占める比率は非常に高いです。この事件もそういうことに進んでいくのかどうかということが一つ考えられるわけですけれども、さて、そういう種類の事件が他にも発生してくるとなると、裁判員裁判の場にもコロナで失業とか、コロナで強盗とか、コロナで殺人まで行ってしまったというような、そういう事件も登場してくる可能性があるわけで、改めてこの裁判員裁判と社会情勢がつながるということを感じさせられる局面がこれから出てくる可能性があると、こういうふうに思うわけです。実は裁判員裁判の話から少し離れて、 歴史的にといいますか、長いスパンで考えてみますと、例えば戦争が近づいてくると犯罪の件数が減るというような傾向が過去にありました。犯罪をしている状況ではなくなってきたと言ったらいいのか、それとも犯罪に関わるような男性が兵隊に取られて戦地に行かされてしまっているということなのか、理由原因はいろいろ分析もされてますけれども、太平洋戦争が近づいていく過程で日本では犯罪の件数が減っておりました。で、実はこの裁判員裁判が始まってから重大犯罪の件数も一般の犯罪の件数も減っています。犯罪が減るということが何を意味するかというところが、ある意味懸念される問題にもなりかねません、なりますね。犯罪が減ってくる、これは世の中がいい方向に向かっているということなのだろうかと、こういう疑問にもつながります。さて、ところでこういう事件が裁判員裁判になるということだけれども、その裁判員裁判そのものが実証されていないという状況、これが実は現実なのですね。皆さん方はご承知でしょうか。今年の3月頃から、ほぼ3月からと言っていいでしょう、全国の裁判員裁判が裁判実施の日にちが取り消されて、延期ということになっています。全国で裁判員裁判が今行われておりません。しかし裁判員裁判というのは、これは延期はできるけれども中止はできません。さまざまな催し、演劇、さてはオリンピックに至るまで延期とか中止とか言われています。オリンピックも延期ではなくて中止になるのではないかという議論ももうすでに起きていますけれども、さて裁判員裁判は延期にはなっても中止にはなれません。コロナが理由で判決を出さないというわけにはいかないからです。そうするとこの先の裁判が延期された結果とその時期に起こってくる裁判とが一緒に行われるという事態が発生してくる、これが必然の状況に今あります。つまり大変混んでくるわけですね。そうでなくても嫌がられている、出頭を拒絶されている、この裁判員裁判の裁判、裁判員として呼ばれる市民がさらにこの拒絶の意思を強くすることになるのは、これは目に見えています。実際にやれないのではないか、その状況で渋滞してしまっている裁判員裁判を本当に実行できるのかという事態もあり得るかもしれない。で、そうするとこれは今6人の裁判員と3人の裁判官、9人でやっている裁判を緊急事態であることを考えて、被告人が争っていない事件ならば裁判員4人、裁判官1人という、そういう縮小体制でやろうかという議論も出てくるのではないかと私は思っています。実はそういう縮小の裁判員裁判というのがあることに法律上はなっていて、実際にはこれまで行われてきていないのですけれども、それをやろうという議論が出るかもしれないし、あるいはまたこの事情によって、裁判員裁判ではなく裁判官で、やってしまうと、そういうような案も出てくるかもしれないという気がしています。暴力団に関わる事件で、お礼参りを恐れる裁判員が出頭してこない情勢の下で、裁判官だけで、本来であれば裁判員裁判として行う事件を審理した事例も実際にありますので、そういうことを このコロナ危機の中での裁判員裁判として行うこともあるかもしれない。まあ、考えてみるとこの新型コロナウイルスの影響というのは裁判員裁判、裁判員制度の在り方そのものにも影響を与えていく可能性が出てきているように私は思います。で、そういう議論がおそらく今最高裁の中では、あるいはまた法務省検察庁の中でもかなり深刻に検討されていると思うのですけれども、その検討過程などが全くオープンにされていないように思います。少なくとも報道は全くないですね。みんながもうこういうことには関心を持たないという時代になったということもあるのかもしれないけれども、報道されればされるほど裁判員裁判を厭う人たちが増えるということを考えて、情報は秘密に、それこそ3密の一つぐらいの密な状態になってしまっているのではないかという気もします。私たちは日々の生活の健康とか生命そのものの不安の中に今いるわけですけれども、さて裁判員裁判、裁判員制度というものがこの情勢の中でどうなっていくのだろうかということについても関心は向け続けていきたいものだというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。